マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組、ウッドストリームのデジタル生活です。第200回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第200回目になります。おかげさまで第200回目を迎えることができまして、この番組もですね、2009年の8月24日に第1回の配信をさせていただきまして、そこからまあほぼ4年ほぼ毎週です、ね、配信をさせていただきました。おかげさまでいろんな方に聞いていただきまして、そのおかげでね、こうやって続けることができまして、200回目まで迎えることができました。まずはですね、もう本当聞いていただける皆様、あと一緒にポッドキャストやってるポッドキャストの仲間の皆さんとかね、あと日本マイクロソフトの皆さんとかですね、本当に皆さん聞いていただきまして、おかげさまで続きさせていただくことができました。本当に皆さんどうもありがとうございます。今後もですね、頑張って配信していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。さて、第200回目なんですが、今回はですね、特別ゲストをお招きしまして、今まで私一人で喋ってばっかりいたんですけど、初めてのゲスト出演をお願いしました。でいきなりすごいゲストをですね、お二方出演をお願いしまして、お話をいただきました。場所は日本マイクロソフト品川本社で行いました。この後ですね、実際日本マイクロソフトの品川本社でお話した内容をお送りしたいと思います。でお話がですね、収録時間ちょっと長くなっちゃいましたんで、今回と次回200回記念特別番組ということでですね、こう2回に分けてお送りしたいと思っております。この度日本マイクロソフトの長坂さんにお話をいただきました。今回の長坂さんの話は長坂さん個人の考えに基づくものであり、マイクロソフトの公式な見解ではありません。ご了承いただきたくよろしくお願いいたします。それではですね、お聞きいただきたいと思います。ウッドストリームのデジタル生活第200回特別番組、どうぞお聞きください。はい、じゃあウッドストリームデジタル生活第200回ということで、いつもですと自宅で収録してるんですが、今日はですね、ここの日本マイクロソフト品川本社に来て、お話をさせていただきます。今回も番組初めてのゲストということで、まず、日本マイクロソフト株式会社デベロッパー&プラットフォーム統括本部パートナーアプリケーション推進部シニアエグゼクティブビジネスデベロップメントマネージャー長坂さんに来ていただきました。長坂さん、よろしく。
こちらこそよろしくお願いいたします。すいません、噛みそうなタイトルで申し訳ありません。
長坂さんとは私ドットネットの勉強会でも、ね、コミュニティとかでもこう結構接点多くてですね、大変お世話になっております。
こちらこそお世話になってます。
もう一方、ゲスト、ポッドキャスト番組お聞きの方も、もう皆さん有名な方なんでご存知かと思いますが、シャロちゃん来ていただきました。
こんばんは。昼間聞いてらっしゃる方はこんにちは。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。シャロちゃんね、ポッドキャスト今は19Mac でやれてますね。はい、もともと iPhone の番組の iPhone 大好きやられてまして、
はい、
この番組、私の番組も始めたのが2009年の8月なんですが、シャロちゃんも2009年の11月10日が第1回の配信というのを
本人も忘れておりますが、ありがとうございます。はい、
ちょっとね、私より2ヶ月違いで始めて、ポッドキャスターとしては同級生みたいな、
そうですね、同期ですね、同期デビュー
で、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ちょっと今回ですね、番組200回目っていうことで、おかげさまで200回までやらせてもらいまして、4年間ですね、ちょうど始めたのが2009年の8月24日に第1回配信ということで、ちょうど200回で、大体1年間で50週間ありますんで、ちょうど4年間とほぼ休まずにやらせてもらってます。で、今までですね、結構私こう番組いろいろ呼ばれることはってやったんですが、ゲストなしで一人でやってたんですけど、今回ちょっとゲスト出演お願いしたっていうことでですね、特に長坂さんには前々から100回目でも一回お願いしようかって話もしてたんですが、
その説は失礼いたしました。
もう今回ちょっとなんとか200回目をやりましょうって前々から話しておりまして、調整していただきまして、であとちょっと一人ですごくここ5線でシャロちゃんに助けてくださいということで、ちょっとご無理を言って調整してもらいまして、
私のようなものが来てしまって本当にいいのだろうかという
もうありがとうございます。本当にね、助かります。
皆さん、海の見えるオフィスで撮ってます。
先生、今ここ場所が日本マイクロソフトの31階の会員室、
そうですね、31階ですね。
外からは品川というか レインボーブリッジもこう見下ろすような場所でやっております。
すっごいです。
さっき、ね、佐藤さん来てすごいすごいって連発して
ドラマの舞台みたいになってます。
あ、ちなみにあのここドラマの舞台で本当に使ってますから。
本ですか、
はい、
やってます、
はいはい、やってます、
はい、すごいですよ、
はい、まあ、そういうことで今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では、あの早速あの長坂さん、
はい、
まあ、本日来ていただきまして、あの、はい、ちょっと自己紹介
をね、
していただければ
と思います。はい、ありました、日本マイクロソフトの長坂と申します。まあ、私と小木澤さんはですね、小木澤さんがポッドキャストを始められた後に実はあの知り合いにならさせていただいて、まあ当時もそうで、まあ、今もそうかもしれませんけれども、あまりそのマイクロソフト系のポッドキャストですねをやられている方はあまりいらっしゃらなくてですね、生田さんがやられているということをちょっとお聞きしてですね、非常にあの嬉しく思ったのを今でも覚えております。でそれからのお付き合い、始められて4年ということですので、まあ、3年半ぐらいの多分お付き合いかなという気はしています。で私はですね、マイクロソフトの中で、実はですね6月までと7月以降は、ちょっと役割、私自身の役割が変わっておりまして、6月までは、弊社エヴァンジェリストという職種があるんですけれども、エヴァンジェリストもデバイス側といった方がいいですかね、いわゆるその、サーバーとデバイス、まあ、もしくはデバイスと、まあ、弊社は最近デバイス&サービスって言ったんですけど、はい、サービス側というよりはデバイス側のエヴァンジェリストとチームを見ていた、まあ、チームのマネージャーをやっていたという立場になります。で7月以降はですね、管理職を辞めましてですね、一営業としてですね、今活動を始めている最中でして、ただ大きな括りでのその部署はですね変わっておりませんで、具体的にはその、我々の部署というのはその IT 業界に携わる方々、開発者の皆さんであったり、企業内でシステムを管理されている方々に対するその技術的なご支援というものをやっている部署でして、例えば私が前に見ていたエヴァンジェリストっていうのは何をしているかというと、例えばその日々のブログでその技術的な情報、最新の情報をお伝えするであるとか、時には書籍の執筆というものをやったり、あとはカンファレンス等で講演ですね、まあ、実は私も何回かはカンファレンスで講演をしてたりしますけども、そういった活動を日々やっているです。で今まあ営業と7月以降営業と言ってますけども、単純なその製品を売るための営業ではないんですね。どちらかというとそのお客様のソリューションを、問題に対するソリューションですねをまあご提案させていただいて、解決に導いていくような役割を今になってやっていますと。ですので、具体的には弊社はデバイス&サービスという名のもとに会社を変えようと今しているわけなんですけども、その中で、前線に立ってですね、お客様をその世界へ、来ていただくというとちょっと語弊がありますね、その世界で、ソリューションうまくその、解決、問題の解決をしていただくように、活動しているという人間になりますと。
はい、
ですね。はい。
ありがとうございます。そうですね。結構そのマイクロソフトっていうともう OS だけとかオフィスだけとか、ちょっと我々なんかビジュアルスタジオと開発系っていうのに興味あるんですけど、ところが実際とかそのデバイスだとかそういった組み合わせてどうこう。やるとか問題解決するとかですね、そういったところが結構中心になってくるのかなっていうのを結構肌で感じるところとかありまして、
そうですね、基本的にですね Windows だけで何かできるとか、いうものではないわけですよね、この業界、業界というかもその今の IT の世界っていうのは 複数の製品とか技術を組み合わせてソリューションを作るというのが、うん、まあ、そうでなければ解決策にならないというものがほとんどですので、はい、そういう意味ではその単に Windows を啓蒙するとかそういった話ではなくて、お客様に対してこういう組み合わせでお使いいただけるとより良いソリューションになりますよというような活動をしていかなきゃ、まあ、これからは、まあ、今までもそうですけども、これからはもっとそういう形で、我々は活動していかないといけないなというふうに思っておりますと、
はいはい、もう結構そうですね、いろいろ勉強会とかテクフィルザーズとかいろいろこうセミナーとか参加させてもらってて、お話聞くのはこのマイクロソフト製品1本をずっと使っていかなきゃいけないってことは絶対なくて、はい、いろんな例えば Linux だとか、はい、まあ、それこそ Mac だとかですね、はい、そこら辺のこう話と融合させるっていうか、あと例えばその仮想環境でも Linux を搭載して動きますよとかですね、
まあ、昨今例えば今サーバー系の話でいうと、例えば Hyper-V みたいなものがもちろん出てきています、はい、でもっと言うとそのクラウドの世界では Windows Azure というものがありますと、はい、でその両方でその仮想環境として、Windows だけではなくて Linux ももちろん動かせていただきますし、はい、まあ、お客様が慣れ親しんだ環境でそのまま移行していただけるような環境を整えるのも弊社の、まあ、使命だと思ってますと、はいはい、
そうですね、なんかそのなんか昔あったイメージっていうかこう独占的になるっていうイメージはなんかないなっていうのをすごくいろんな社員の方とも話してて私感じるんですね、
はい、そういう意味ではすごく変わったと思います、この会社自身、いい方、良い方に変わってきてるなという、中にいる社員もそう思っております、
ね、はい、で、まあ、そんなマイクロソフトのことなんですが、まあ、我々こう先ほど言いましたようにイメージとしてはこのやっぱり OS のシェアがこう9割近くいってるというところ、私もこう会社では使うのはワープロとかその表計算をオフィスを使いなさいっていう話で、はい、まあ、結構そこら辺が注目されてるところがあって、意外とこう私もポッドキャストでやってて話をするとマイクロソフトってそういう一面があったんですかって知りませんでしたっていう方結構おられるんですね、はい、でそんなこう知られてない一面とかをねちょっとお聞きしたいなと思っておりまして、あ、はい、まあ、特にこうコミュニティっていうんですかね、なんか大変力を入れてると思うんですね。で私もドットネットラボで勉強会参加させてもらってやらせてもらってますけど、結構そこら辺こういろんなコミュニティと結構力を入れられてます、
ね、はい、コミュニティ、これはまあ、マイクロソフトという会社の社員としてのお話の部分と、まあ、個人的な部分というのはあるんですけども、まあ、共通して言えることは私自身もこの会社自身もコミュニティというものはもう大事にしていますというところです。やっぱりコミュニティというのはですね、ある意味コミュニティに参加されている方々もしくは主催をどういうかというと主催をされている方々ですね、ある意味そのビジネスとは違うところで活動されている方が多いわけですね。でそれはあくまでも営利目的というよりは、まあ、皆さんのためにやっている、いわゆるまあ、我々がするとボランティアですね、まあ、営利との営利ではないことイコール、まあ、ボランティアというとちょっと違うかもしれませんけども、まあ、ボランティア的にやられている方がやっぱり多いと思いますと。でそういった方は非常になかなかできること、まあ非常にというかなかなかできることじゃないと思ってるんですね。やはりそのコミュニティをやられている方はやっぱり平日は他のお仕事をされている方が多いわけで、土曜日曜の自分の時間を使っていただいて、勉強会を開催されたりとかされていると思うんですけども、でそういった方々はやはりその業この業界で今はなくてはならない方々だと思うんですね。どうしてもですね、弊社のようにそのやっぱり仕事として情報を出すには、まあ、限界がありますと、はい、で例えばですけども、その現場でそのテクノロジー技術とか製品がどう使われているかっていうのはある程度はもちろんイメージして、それができるように製品は提供しているつもりなんですけども、実際には我々が想定している以上のことを現場ではやられていることは結構あるわけですね。でそういったお話を吸い上げる場はなかなかその我々仕事でやっている人間はそういう場を設け られないというか、まあ努力はしてるんですけども十分吸い上げられないというのがやっぱり課題としてあると思うんですね。でそういったところはやっぱりそのコミュニティで勉強会を開催されている方々はやはり、日々その現場の方々が来て勉強会をされてますから、はい、あのそれでディスカッションとかいうのをこうやられてるわけですね。でそういうところに対して我々やっぱりご支援をさせていただいて、はい、そこから上がってくるご意見とかご要望をやっぱり本社、まあ、我々日本マイクロソフトもそうですけども米国本社の方にも上げていくという必要がやっぱりあるなと思っております。でそのためにはやはりそのある程度の我々はご支援とかマイクロソフトとしてご支援できることはさせていただくっていうのはやっぱり必要だなと思っています。で具体的には、この品川のオフィスの30階であるとか30階のその会議室であるとかセミナールームですねを、無償でお貸し、あのご提供させていただいたりとか、しておりますし、まあ、あの年に数回ですけどもコミュニティの方々をお招きしたイベントであるとか、はい、っていったことも開催をさせていただいておりますということですね。で個人的にはあのそういうコミュニティ大好きですので、はい、あの特にあの伊沢さんが参加されている、ドットネットラボには勉強会には出なくてなんか懇親会だけ行くとかね、いうようなこともたまにしちゃったりしてますけども、
はい、あのとりあえず長坂さんに声かけようかっつって勉強会中にみんなツイッターとかフェイスブックで連絡取って、はい、
そうですね、あのそういう意味ではあの勉強会にも来ずに何か懇親会の場にだけいるというのは心苦しいところもあるんですがまあでも非常に楽しいですよね、コミュニティ、ね、活動は本当に楽しいと思います。で楽しまないと楽しまないと続かないと思うんですよね。
そうですね、
やっぱりあの何事も長く続けるには楽しさっていうかいうファンの要素がないと難しいと思いますんで、あ、はい、まあ今週以外もその一つということですね。そうですね、はい、
確かにこうコミュニティも私もこう参加させてもらってて、あの昔のこうパソコンクラブ的な楽しさもあるし、はい、仕事にも使える技術を本当に真剣に勉強するっていう場もあるし、私も最近こう毎月割と喋らせてもらっていて、はい、あの喋るっていうのは自分が、まあ、20人ぐらいこう30人来てもらうんで、うん、来てもらう人のために喋る、そのために喋るために自分がまず勉強しなきゃいけない。
そうですね、そうですね、
こう言ったら分かりやすいかな、うん、そう調べてくしはこういうことだったんで自分が一番勉強になった
ことになるんで、そうだと思います。
そういう場を、ね、で特にこう先ほど言いましたこう会議室セミナールームとかですね、あの数十人で入るセミナールームとか会議室とか貸していただいて、あのできるんで、でやっぱりこうマイクロソフトで場所でやるっていうことで結構人も皆さん来てくれるんで、もうすごいねこうお世話になってるなっていう
のが。アップルの皆さん聞いてますか、今のお話とてもいいお話でしたけれども、爪の赤でも煎じて飲ましてやりたいぐらいですが問題発言でしょうか。
採用
宇宙のアップルユーザーズグループの意見をアップルが吸い上げるっていう一言があったらみんな泣くんじゃないでしょうか。
あじゃあ今度杉山さんにまた来てもらった
いやでも素晴らしいですねその辺の、
まあ、あのとはいえ、まあ、ある意味ちょっと私が先ほどお話したのは理想の部分がやっぱり多いんですね。あのそれをしっかりできているかというとやっぱりまだまだですし、あのやっぱり継続していかないと意味がないことだと思ってますので、
でもやっぱりその姿勢というか思いがあるところからやっぱり生まれてくると思うので、そこはやっぱり大きな違いだとは思います、ね、
もうそう言っていただけると非常に嬉しい、
ね、言ってしまっていいのかどうか分かりません。ここカットですか。
いや全然カットって言われたら採用しちゃう
はい、
逆にこうアップル系だとそういう、
アップルのユーザーズグループっていうのはたくさんありますし、本当に活発に楽しく活動は、うん、あるわけなんです。ただそれをアップル側がですね、吸い上げるとか、まあ意見としてもちろんお客さんの意見っていうのは聞く窓口っていうのはありますけど、そのユーザーズグループの意見をこう吸い上げて、そしてそれをましてや本社に伝える意思があるっていうようなことは、まあ、あまり聞いたことはないですね。そこはちょっと違いだと思います、うんうん、はい、
まあ、そういう意味では木澤さん今なられてますけど、そのマイクロソフト MVP という制度が弊社にはあってですね、うん、はい、アワードの制度なんですけども、まあ、それはそういうコミュニティで活躍されたされたですね、過去1年間を見るんですけども、 活躍された方を表彰させていただいて、その次の1年間 MVP を名乗っていただくというような制度があります。あれはまさにその本社に対するその、まあ、あのフィードバックとして非常にいい制度、はい、仕組みだと思いますし、はい、そうですね、あのその MVP を長く続けられている内澤さんは本当に素晴らしいかなというふうに思っておりますと、はい、いつもありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。まあ、
もちろんアップルにもそのオンライン的に個人から直接その本社の方にあのいう窓口もあるのはあるんですけど、ただそのユーザーズグループとのつながりっていう面ではちょっと違う。ただそのアップルのユーザーズグループっていうのはものすごく楽しいのも事実なんです。だからそのコミュニティの楽しさっていうのはすごくよくわかるんですね。はい、それはやっぱり共通している部分だと思うので、はい、
そうですね、うん、楽しくないとね、
はい、楽しくないですね、そうですね、本当に先ほど今 MVP の話もいただきましたけど、結構そのそういう制度があると我々頑張っちゃうところもありまして、はい、ただやっぱり一番注意したいのがその、まあ、この勉強会コミュニティ参加してる人も何でもさんかんでもマイクロソフト万歳、アンチアップルとかそういうことは全くなくて、
そうですね、
割とあのもう皆さん公平な立場で批判するとか批判して、アップルのいいとこはいいって言い切って、
はい、思いますね。まあ、これはあのマイクロソフトの人間として言うとあの問題があるかもしれませんが、個人的にはあの試験ですね、試験としてちょっとお話しすると、あの先ほどもお話しましたけど、もう Windows だけでとかいう話はもう、今の時代ありえないわけですよね。
そうですね。
でどのその、まあ、ユーザーさん、まあ、それはあの一般消費者の方でもそうですし、その企業のユーザーさんでもそうなんですけども、やっぱり組み合わせてやっぱりソリューションを作っていくっていう形になりますから、うん、あのこれだけでっていうのはまずありえないんですね。うん、でまあ、もちろんそのベンダーとしては、それを提供する側の人間としては、他社はやっぱり比較しますと、比較するんですけども、やっぱりそこはやっぱり同じような機能を持ってたとしても、ある意味切磋琢磨しなきゃいけないわけですよね。じゃないとこの業界はやっぱり前に進まないので、もちろんその似たような機能をこっちが出せばこっちがまた追いつくみたいなことはもう、まあ、これはこの業界だけの話ではないんですよね、はい、当たり前の話だと思うんですけども、でそれをですね、そのマイクロソフトだからダメだとか、うん、アップルだからダメだとか、うん、っていう話ではないですし、それを言い始めたら多分その競争原理が多分働かなくなってしまうだろうなと思うんですね。
逆に、はい、例えば、まあ、一部の考え方だと思うんですけど、はい、閉鎖性というか、うちのこの例えばアップルだったらアップル製品以外は認めないとか、アップル以外はもう見ないとかっていう風にしてやっぱり遅れていくと思うし、逆にもしアップルならアップルが自分のところの製品以外は一切クローズして入れませんよっていうことをやっていった場合に、本当に時代に遅れていくと思うんですよ、
はい、
でそれってもっと突き詰めて言うと、自分で自分の首を絞めることになっていくんじゃないかっていう怖さがあるんですって、はいはい、私はアップルがすごく大好きな人間なので、それをアップルにやってほしくないって思うんです、うん、だからそのユーザー視点ではまた全然別なのかもしれないんですけど、よくそのツイッターなんかでもアップル製品以外はクズだとか、こっちの方がすごいからこっちはダメなんだっていう意見を聞くとちょっと寂しくもなるし、うん、だからもうそういうところからそのユーザー自体も離れて、もうちょっとこう視点を広げていこうよと、じゃないとやっぱ前に進めないっていう、もうすごく今最近はひしひしと感じているところなんですね、はい、だから今日はすごいお話伺えてよかったです。
あ、本当ですか。
はい、
元々そのなんですかね、まあ、実はというか、まあ、個人的にはアップル製品も全然嫌いじゃないですし、うん、まあ、すごくいい面もあると思うんですよね、うん、特にその今 の, その iPhone とか iPad で採用されているのはユーザーインターフェースっていうのは、まあ、アップルだからこそ先にできたものだと思うんですよね、はい、 である意味それは認めなきゃいけない部分は認めなきゃいけないと思うんですよ。じゃないとマイクロソフトの製品も決して良くならないと思うんですね。でだからこそ弊社は今 Windows 8っていうものをまあ出そうとしてますし、うん、あの出てますしましたわけですよね。だからそういうふうにそのいいものをやっぱりその取り入れるってわけじゃないですけど、やっぱり共存原理ですよ、うん、あのそれがないといいものが今後出てこなくなってしまうんですよ。ですね、なのでそこはやっぱりその、まあ、認める認めない問題ではないかもしれませんね、うん、まあ、それはベンダーがそういう意識をすればいいだけの話かもしれませんけども、うん、やっぱりユーザーの目っていうのも必要だと思いますし、あのそこはあの今シャオちゃんがおっしゃった通りで、あの全く同感ですよね、うん、あの僕も寂しくなります、うん、そういうお話を聞くと、うん、あのまあ、特にあのアップル系のユーザーの方が Windows だからとか、うん、Microsoft だからっていうのは僕もよくソーシャル系では目にしますので、うん、はい、まあ、すごく寂しいなっていう気にはなりますけど、あのただ、まあ、我々からするとそれを糧に、うん、あのいい製品を
プレイして、ね、
はい、と思っております。個人的には、はい、何でも個人的にはつければ。
そうです、はい、結構ですかね、あのそういうの背景あってこう我々もこう喋ってる方も何一番重視するかって、正確なことをしゃべる、事実をしゃべって皆さんに判断していただこうって、うん、よく私言うのはその MVP 受賞いただいて、あの MSDN っていうマイクロソフトのデベロッパーネットワークというレスで、あの1年間会員の権限もらえると何かっていうと、マイクロソフトのソフトウェア製品がほとんどタダで使えるんです、うん、もちろん評価は目的なんですけど、はい、それを使ってじゃあ我々何するかっていうと、この内容を正確に伝えようとか、あの結構いろいろ聞かれるん で、うん、でやっぱりこう正確に伝えるってことが逆にこうマイクロソフトに対する礼儀なのかなっていうふうに思ってます、うん、
もう素晴らしい。それは MVP の鏡で、そういう目的でご提供差し上げているものですので、本当に聞いてるあの他の MVP の皆さんもそういう形でぜひフィードバックお願いします。
フィードバックです。ぜひ。
木澤さんがポッドキャストやられてることってすごく大きな意味があると思うんですよ。例えばそのマイクロソフトじゃない製品を使ってるみんながマイクロソフトのことを知るっていう場合に、ポッドキャストって割と多くの人数の人が聞いてるし、すごくマイクロソフトを身近に感じることもできるし、はい、製品を持ってなくてもそのエッセンスに触れて、はい、そしてちょっと理解を深めたりとかいう、その意義とか存在意義っていうのはすごく大きいと思うので、200回おめでとうございます。そこに行き着くんですけど、そこに行き着くんですけど、ね、はい、
結構よく言われるのがアップルユーザー相手に喋ってませんかって言われて、結構だからでやっぱりずっとアップルを熱心に使ってる方も、うん、木澤さんの番組がもう唯一のマイクロソフトの情報ですって、うん、でその人たちって会社でまだ Windows XP を使って、うん、Office 2003を使ってると、うん、で最新のそのいわゆるもう7だ8だってずっと話し続けて、そこの情報っていうのはやっぱりこの番組から初めて知りましたっていうと、うん、結構言われます。
そうですよね、それはあの逆に我々の課題ですよね。まあ、そこまで我々のメッセージが届いてないっていう証明になってしまってますので、今の感じは、まあそれはあの我々反省しなきゃいけない部分です。はい、頑張りますよ。はい、頑張ります。
そのところで結構あのやっぱりさっき の、 そのマイクロソフト身近にっていうのもあるけど、あの結構その何て言うんですか、アップルの愛好家の人と話してて、じゃあアップルの社員の名前を何人言いますか、うん、おそらくマイクロソフトの社員の名前何人言いますかっていうと、まあ、Facebook とかの、ね、お友達トークでも 3,40 人も名前を振ってくるし、うんうん、
あのショップっていうかストアの店員の名前は知ってるんですけどね。 それじゃそうなんですよね。
、まあ、結構そこら辺こうマイクロソフトって、はい、あのなんかね、すごい 割と身近、思ったよりすごい身近なんだなっていう、
そうですね、
あのそれは一つあるんですよね。あのやっぱりあの昔の話、まあ、あの私も この会社にもう10年以上いますんで、うん、あのまあ、昔はどうだったかっていうと、その マイクロソフト、まあ、日本法人のことを言ってるんですけど、マイクロソフトには日本人がまずいないんじゃないかというのがまず一つあったりとかですね、あと人間がいないんじゃないかとかですね、人ロボットじゃないかとかいう噂が昔あったりとかしたんですよね。イメージですよね、完璧な、
はい、
でまあそういうのもあってですね、まあ、ここ数年というか、まあ、この10年ぐらいかけてやっぱり顔の見えるマイクロソフトとかですね、いう形にこう取り組んで、そういうものに取り組んできたのは事実としてあると思うんですね。でまあ良かったのはですね、やっぱりあの、まあ、ソーシャルの時代になって良かったなと思うのは、やっぱりそのブログというものがやっぱり出てきたっていうのが大きいなと思ってますね。で、まあ、今だと Facebook とか Twitter と他のものもありますけど、まあ、最初に出てきたのはやっぱブログだと思うんですよね、
はい、
でやっぱりブログをその各エヴァンジェリストが持って書き始めると、はい、いうとやっぱりその情報もやっぱり伝わりやすくなりますし、で例えばセミナーは定期的にやってますけど、あのセミナーに来られる方が、あこのブログを書いてるエヴァンジェリストの何々さんというふうにこう親しみを持ってるんですよね。だから逆に言うと我々とすると会ったことないんですけど、すごく親しくこう話をしてくれるようになったんですよね。あのそれはもう私は知らないけど、まあ、あの来ていただいているそのユーザーさんはもうこっちのことなんですよ、ほとんど分かっているみたいな、どんなことを書いていたりとか、どんな製品担当しているとかいうのも分かってたりしますので、まあ、そういう意味ではすごくそのブログというものは身近に、ユーザーさんと我々を身近にしてもらった一つの媒体かなって気はしていますね、
うんうん、はい、あとやっぱ面白いなと思ったのはキャラクター戦略っていうんですかね、クラウディアさん、
クラウディアですクラウディアですね、あれもあのそうですよね、まず社内もちろん賛否両論ある、もちろんあると思います。ああいうものはどこの会社でも賛否両論あると思うんですよ。ただやっぱりそのあれで身近に感じていただける方は少なからずいるわけです、いるはずなんですよ。で、まあ、最初やってる時はあのマイクロソフト土地狂った方ですねいう人も中にはいるわけですよ。昔からマイクロソフトと付き合ってる方々は、まあ、特にその企業ユーザーさんは、うん、ああやっぱり好まないんで、うん、まあ、そういうふうに言う方もいらっしゃるんですけど、 100% あれを受け入れてほしいとはもちろんもう、うん、まあ、思うべきでないと思った方がいいと思うんですよね、うん、はい、であれはやっぱりそれが好きで、そこをそのハブにして我々とつながっていただける方々が結構な数いらっしゃるの で、
ね、
あのそういう意味ではそのあのキャラクターもあのあっていいなというふうに私自身も思います。
あれコミケっていうかコミックマン、
ね、 ですね、う
ん、あれも冬とあこの前の冬から参加されて、
そうですね、うん、
伊佐野さん、
そうですね、名前出しちゃって、はい、
伊佐野さんが温度取って、
はい、そうですね、
あの初めそのコミケ出るっつって、でクレディスのコスプレやって、アンケートはスタッフを使ってやってとか、
そうですね、
結構みんな盛り上がってるので、ね、私も、うん、あれ行ったことないし、ちょっと行く体力もないんで行かないと思うんですが、あの結構それですごい盛り上がってるなっていうのはね、うん、思いましたね。
はい、
ね、
まあ、いろんなパターンがあっていいと思うんですよ。あのやっぱりなんですかね、特定のユーザーさんに対するそのアプローチでは弊社の場合はダメだと思うんですよね。あのいろんな方々がいらっしゃることを前提にやっぱり我々はそのあのアプローチの方法を考えなきゃいけないんですよね、はい、でその一つがそのクラウディアみたいなそのキャラクターであったり、でもっと言うとその先ほど言いましたあの勉強会とかそういうコミュニティも一つ の、はい、そのある意味リーチチャンネルと言っていいかとか思うんですけど、まあ、リーチチャンネルですし、はい、そのいろんなパターンがやっぱりあるべきだと思うんですね、
はい、
でユーザーさんを見てそこにあったリーチチャンネルであのお話をさせていただくっていうのがやっぱり重要かなと思います。
はい、はい、分かりました、ありがとうございます。
はい、そういうことで第200回特別番組前編をお送りしました。まあ、あのこう実際こう普段私が話してるというよりですね、日本マイクロソフトの方からこう直接お話をいただいたということで、まあ、よりはこう現実味があって、まあ、皆さんも気がつかない一面っていうのもねあったんじゃないかなと思っております。まあ、あので後半はですね、いよいよちょっと製品について、まあ、 お話しいただけるところまでですね、お話しいただきました。ぜひ後半も楽しみにしていただければと思っております。